よろしくお願いします。こんばんは、坂田丸葉美穂です。
美穂さんは日本に、そうそう頻繁には帰ってこれないと思うんですけど、帰るたびにほら一緒におっしゃってましたね、日本は特別だと。
そうなんです、
ね、インドの方とか、海外の方がですね、日本で、私たちその何がそんなに不思議なんだろうと思うんですけど、ひえーと思うのは何一番なんですか。トイレがハイテクだっていうのは結構ハリウッドセレブが言ったりしてるので、
そうです
ね、知ってますけど、
とにかくこう街の隅々が綺麗というか、建物とかも端々がこう当たり前なんですけど、綺麗に直角とか垂直とかね。
え、だってそうじゃないと建物危ないじゃないですか。
歪んでるとこ結構あるんですよね、街とか。よくわかんない道路とか歩いていても、こうコンクリートがね、こう斜めになったり、こうセメントの具合がはみ出てたりとか、よくこれでこう街が機能してるっていうか、あと物が多すぎる。コンビニエンスストアとかいうのが本当に日本の象徴だと思うんですけど。
インドにコンビニありますか？
コンビニはないですね。なんたら商店みたいな感じの小さい店とかはあります。
でも24時間空いてはいない。
いないですね。
ですよね。
本当にここ5年10年の間にスーパーマーケットなどが、大都市にでき始めましたけど、それまではそういうものはなくて、市場で買い物をしたりとか、あるいは地元商店街に買い物に行ったりとか、
去年だったんですけど、全国ネットのテレビで世界に嫁いだその日本人みたいな、いろんな国にね嫁いでいかれた、日本人女性のこうちょっとしたドキュメンタリーというかあって、美穂さんがインド
で、
ね、
そうなんです、
ちょっと生活の様子があって、私が驚いたのが、その市場にお買い物行かれたら、エビとかをなんかもう生のままこれだこれねって掴んだら新聞紙でペペッと拭いてポンみたいな。
そう、新聞紙をくれただけ優しいですよね。
え、だって生臭くなるじゃない。
生臭くなったらなんか自分で持っている水とかでこう洗ったりとか、ズボンの裾で拭くとか、なんかそういう状況ですから、
ね、でもう一つびっくりしたのが、お買い物したものをなんか自分で持たずに、なんか一緒についてる男性みたいな方にポンポン渡されてましたよね。
そうそう、あれは荷物持ちのおっちゃんたちがこう待機してるわけですよ、市場の入り口で。
そスタッフなんですね、お店の。
いや、お店のスタッフじゃなくて、あれはまた別の業者で、荷物持ち業者がいて、
は
あ、でどの店にもついていくんですよ、ああやって。
あ、じゃ
ザルみたいなの、なんていうの、カゴを頭に乗せて、でこう一応入り口で、じゃあいくらでやってくれるみたいな感じで契約というか相談して。
でもですよ、自分で持ちたい時とかあるじゃないですか。
でも持てなくなるんですよ、なんか。あれ？
買って。それともう一つね。
持たないです。
これは、ちょっとそのインドが、いろいろこうの制度もたくさんあるというね、宗教も言語もとにかくよく一つのその民主主義の国になってるなと本当驚くんですけど、知れば知るほどに、ご主人と二人で、今日は絨毯買いに行きましょう。で、シャンデリアでしたっけ？
いや、あれは絨毯です。
絨毯ですよね、絨毯買いに行きましょうって二人でタクシーに乗って、バーンと店行って、こう椅子に座ってると、絨毯バッバッてこう、
インドああいうプレゼンテーション好きで、でもあれはね、別にそんなに富裕層じゃなくても、ローカルの例えばサリー屋さん、布屋さんに行くと、こうインドは人で過剰なんですよ。だから物を見せる時にでも、店員がむやみにたくさんいるんで、どんどん畳めちゃうわけです。だからどんどん見せるんです。もうサリーなんかも私がいいって言ってるのに、まずこう並んでるのから選ばせてほしいんだけど、これはどうだあれはどうだこの色は似合うかもしれないとか言って、もうじゃんじゃん出してはこう広げてくれるんですよ。
今サリーの色で一番人気あるのってどんな色ですか？
難しいな、地方にもよるんですけどね、ただインドの人たちはもともと
華やかですよね。
好きな色というのは派手な色なんですね、でめでたい色で黄色とかピンクとかオレンジとか赤とか、でちょっと青とかも似合う人はそうですし、ただ着ないのが黒とか白とか、あとぼんやりした日本人が好むようなこう
ちょっとわびさび系の渋い色、
そうそう、眠い色は着ないですよ。目が覚める色、
ですもんね。
もう殺し合うぐらいな色のね、すごい強烈な、ビビッドなものが、
色同士がですね、
そうそう、色同士がね、そういうものを着るのが好きで、
はあ、
ただ最近は少しずつこう、欧米のファッションも取り入れて、私が着ている今着ているのもこう黒い服ですけど、
ちょっとね、綺麗な刺繍の黒に、刺繍白っていうかアイボリーの糸で、ところどころブルーが綺麗な
ターコイズブルーが入って
ますよね。
こういうのはほとんどないなかったんです。
日本だとね、
色としては
わシックですねって感じなんですけどね、
シックっていう概念がなくて。
なるほど。
最近はそういうものに加えて、その例えば白地でも白地に派手な刺繍をしたり、あとスパンコールみたいなものとか、あと石ね、を散りばめたりすることによって派手にして、そういうものは着られてますね。
今その目とっていう先週も話 伺いましたけど、まずそのお家の中に美穂さんは、あのバンガロールというところにね、IT 企業が今いっぱいあります、インドの、はい、あとデリーにもお家が、
デリーは実家 で、
実家でか、
あとボンベイのムンバイですね、
ですね、
に家があって、うん、ムンバイと今バンガロールの二都市生活をしているんですけど、
その2つってあの決して近くないですからね、飛行機でどんだけかかりますかね、
1時間半ですね、
はい、福岡東京ぐらいの感じです。
そうですね、
で、あのメイドさんっていうのは、そんなにあのセレブじゃなくても必ずお家に、
そうですね、あの中流でも中流のちょっと上とか、もう上流階級の人たちはやはりその必要なんですよ、何かとインドって細かく自分で、あのなんていうの、
なるほど、
例えば電気代とかでも銀行振込とかすんなりいかないから、こうペラペラってしたのを持って電気屋さん、電気屋さんじゃないな、そういうところに持って行ったり、電話代を持って行ったりとか、あと急なお客さんが来たり、お家の何々が壊れたから修理とか、なんか知らないんだけど忙しいんですよね。
ちなみにどんな係の方が美穂さんのお家はいらっしゃいますか。
私の家はそんなには言えないんですけど、
まずなんか
運転手はいます。
運転手、はい、
でそれからあのうちはあのアパートコンプレックスなんで、門番はうちにはいなくて、
でもいるとこはいるんですね。
実家はいますね。
門番は一日中何をしてるんですか、門番の方は。
いや、一日中 門に立ってます。
でもあのセキュリティの意味じゃなくて、
いや、セキュリティの意味です。
あ、なるほど。
一応あと料理、料理人、うちはあの料理も掃除も一緒にまとめてもらってますけれど、そういう人がいて、あとバンガロールの方は庭があるので、庭師、庭の掃除をする人がいたりとか。
美穂さんは何をするんですか。
私はまあ、あ、でも私はね、あの最初来てすぐの時は料理人が四六時中いたんですよ。父親の実家から派遣された、ただやっぱり料理をしないともう私自分がすることがなくなって、自分のために良くないんで、料理は自分でやることに決めて、
あ、味とかもね、ありますしね。そう
そうそう、なのでそういうこととか、あとマネジメントが簡単じゃないんですよね、やっぱりこの来なかったりね、掃除が不手際があったりとか。
あ、そういうマネジメント
今はたまたま2軒の家があるんで、双方のメイドのマネジメントとか。
でもよく考えたら、いくら便利とはいえ
大変です。
その他人が一緒にいるって、四六時中いるっていうのはある種軽くストレスはかかりますよね。
あのむしろ日本でやった方がいいと思う時はあります、日本人にとってはね。
でもそれインドの方から見ると、日本人は何でも一人でやってびっくりなんでしょ。
そうです、ありえないですね。
だって皆さんあれですよ、あの仕事しながらね、ご主人や子供さんのご飯作って、
もうありえないです、
家事と
ね。そのことを話したら、ありえないわみたいな感じでね、のけぞられます。大体あの赤ちゃん、乳児を抱えているお母さんですら、まあ、富裕層に関して言うと、もうマネキュアなんかこんな長くしてるし、こんな輪っかのイヤリングとかしてるし、
赤ちゃん危ないじゃないですか、
ヒヤーとか泣いたらメイドに渡すんですよ、何に。美味しいとこだけ持ってくの。
何って言うんですか。
何、あのそう、あの馬の、馬のこと何って
言います。もうなんかすごい大河ドラマかなんかの世界のような気が。でもそれが普通なんですよね。
そうだから、そういう暮らしで、要するにそういう人を雇うことによって雇用機会も与えることになるんで、やっぱり持ちつ持たれつというところもあるし、
そうなんですね。やっぱ人口が本当もう世界第2位の国なんで、やっぱそれで仕事を作り出すとい う、
そうなん
です。だからやっぱりそういうマネジメントする人たちはする人たちで、別にあの贅沢三昧してるわけじゃなく、
ないです。
またね、
大変です。
あのそれ雇うだけのこうまたあのお金も当然働いて得なければいけないし、なる、循環ですね。
そう、回ってると思います。
ボランティアとかもね、なのでやっぱりあの美穂さん本当やっぱりやるべきことがインドにいると見えるということで。なるほど、本当ね、奥深いし、まだまだ現在進行形中なので、あのこれからもいろんなエピソードが出てくると思いますが、
はい、
あのブログの方に随時アップ、さすがライターさん、まめにすっごい写真、綺麗な写真とともに
毎日のように書いてますからね、
ぜひそちらでね、生きたインドの情報などを見ていただけるといいなと思います、
はい、
あの本当お忙しいと思いますけど、また日本に戻って来られた時にはぜひ遊びに来てください、
ぜひぜひお伺いします、
はい、ということで、ニューヨークでのお仕事のお話などはポプラ社から街の日、リリースされています。本が発売になってますので、こちらもぜひ合わせてご覧くださいということで、坂田マルハン美穂さんに1ヶ月お話をお伺いしました。坂田マルハン美穂さんが選んでくださった曲が、おっと意外な気がしましたが、
はい、これがあのさすらいという奥田民生さんの曲なんですね。
はいはい。
でこれがあのニューヨークにいた時に、矢野明子さんのライブに行ったんですけれども、あの小さなライブハウスで、
矢野さんニューヨークに住んでらっしゃいますよね。
そうなんです。でダウンタウンで本当に小さい、もう手が届きそうなところでピアノを弾いてくださって、
まあ、日本だとなかなかそんな、矢野さん人気ですよ、
う
ん、
でその彼女があの奥田さんのこのさすらいという曲をカバーなさってて、
は
い
は
い、その旅をしようよっていう歌だったんですよね、はい、で矢野さんの歌ももちろん素晴らしかったんですけど、そのオリジナルの奥田民生さんの を即座にまた購入して、その時はまだストアで買えなかったんで、CD を買って送ってもらったんですけど、はいはい、その時それを聞いたら、その始まりの前奏のあたりからもうぐーっと来て、やっぱ足りませないかんねみたいな。
やっぱもうその時々のやっぱテーマ曲じゃないけど、やっぱ自分の心に沿う曲っていうのがやっぱありますもんね。
そうなんですよ。
あとやっぱ本当に思うのが、こうやって海外の生活が長くていらっしゃる、今インドにいらっしゃるので、本当に日本語の曲っていうのがふっと聞こえた時とか
染み込みます。
パッと聞いた時、やっぱ日本に住んでる私たちとはきっと聞こえ方が違うでしょうね、うん、
歌詞が全部入ってきますね。スポンジに水が吸収されるように、
日本語ないですね、
ぐーっと入ってきます。はい、
なるほど。